今日は、原稿は少し長く用意してるんですけども、短めに、お話しさせていただきたいと思います。このコリント人への第二の手紙は、使徒パウロが本当に書いた手紙という中の一つです。まあそういう意味で真筆のこれは手紙ですね。そして使徒パウロは紀元前10年頃に生まれて、67年頃に殉教の死を遂げたと言われております。そしてこの手紙が記されたのは西暦55年のことであるということです。パウロが第三伝道旅行中にエペソというところで布教の働きをしていたときに記しました。3年間そこに滞在しましたので、その自分が建てたコリントの町に建てたクリスチャンの集まりですね、教会のことをいろいろと聞きましたので、その内情を心配して記した手紙であるということでございます。そしてそのコリントの町にパウロが布教したときに形作られた教会は本当に最初の頃の教会でございまして、ローマ人、ギリシャ人、ユダヤ人など多様の民族、人種が居住するギリシャ最大の貿易港、商業地でこのコリントの町はあったのですけれども、そこにローマ人やギリシャ人、ユダヤ人など多様の民族、人種が居住している、そういう町でありました。大変にぎやかな町だったんですね。しかし裏面から見ればその貧富の差は大きくて、また道徳的大敗もその甚だしいところでございました。教会の中に党派的な争いもあれば、また信仰に入ったばかりの人たちは教会の中で、まあ現在の言葉で言うと不倫のようなことをしたり、いろいろと問題があったんですね。それに対してパウロはキリスト教的なそのアドバイスを与えている、そういうような手紙でございます。そしてパウロの伝道の姿勢というのは非常に細かいものであって、一つ一つのそういう問題に対しては適切なアドバイスを与えましたけれども、その基本は十字架のみですね。キリスト、十字架につけられたキリストにより頼みなさいと、そこに本当の力がありますと、教会がいかに不十分な破れた教会であっても、それは神の教会であるから、神の力に頼るときに大丈夫ですと、まあそのような姿勢でもって伝道しました。そしてこれはこのパウロの姿勢というのはまさに現代の私たちにも求められていることではないかと思います。教会は使徒を集めようとして、いろいろとその催し物的なものを計画したりして現代の教会はしますけれども、本当の姿勢はやはりパウロが言うような 十字架についてくださったキリスト、それを述べ伝えることではないかということを、この手紙を読むと教えられるわけでございます。そして聖書を読みますと、パウロは立派な働きをした人でしたけれども、病身であったんですね。例えば第二コリントの12章の7節から10節を見ますと、パウロの肉体に一つのトゲが与えられたと書かれています。そのトゲっていうのは病気なんですね。まあ、癌病であったか、どんな病気だったか、病名は記されていませんけれども、ものすごい苦しくて、その苦しいものですから、パウロが3回神様に、まあ、3回ということは文字通り3回ということではなくて、何回もということでしょうけれども、神様にお祈りしたというんですね。それを取り去られてくださるように。僕らも病気になりますと、どうかこの病気を取り去ってください、健康にしてくださいと言ってお祈りするように、パウロもそのような姿勢で臨んだわけです。しかしそれに対して神様がおっしゃった言葉は、私の力は弱いところに完全に現れると、私の恵みはあなたに対して十分である。あなたが弱くても神様は強いから、その力が十分に働いてくださるのだから、むしろ自分の弱さを誇りなさいと、ちっともそれを気にしたらいけませんというふうに励ましてくださったと書かれています。こうコリント公書の12章の7節以下ですね。ですからパウロの強さというものは、むしろ自分の本来の強さというものではなくて、強くされた人の強さですね。キリストによって強くされた、そういう強くされた人の強さということができると思います。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができると、これはピリピ書の4章の13節ですけれども、パウロは言ってみれば一人の人間であり、罪の多い、そういう罪人であったけれども、パウロを強くしてくださるそのキリストの恵みによって、彼は強くなって自分の責任を果たすことができました。これはまあ私たちのやはりクリスチャンとしての姿勢ではなかろうかと思います。司会者のお祈りにもございましたように、今新型コロナの問題がありますね。こういうその地震とか、こういう新型コロナとかいうことを考えますと、私は日本の図筆文学の三大図筆文学の一つと言われております方丈記ですね。方丈記のことをいつも考えるんです。方丈記は清少納言の枕草子や兼好法師の徒然草と並んで日本の三大随筆にとされています。随筆とは自分の考えや見聞きしたことなどありのままに書いた文章のことですけれども、この本当にこの方丈記というのは 優れた文学だなと思いますね。北条記そのものは日本人の無常観を記した作品も表した有名な作品と言われているんですけども、無常観とは世の中のすべてのものは常に移り変わり、いつまでも同じものはないという、そういう思想のことです。北条記が書かれましたのは昭和元年ということで、1192年ですかね。これ正確にちょっと今調べてるんですけれども、調べたのを私が書いてるんですが、1191年か、まあその頃の年代の文学です。その北条記の中を見ますと、地震があったり、それから疫病が流行ったりしてますね。当時の京都の大変な様子ですね。病気にかかった人はもう健康なような人に見えても道端でばったり倒れて死んでしまう。そうしてその亡くなったお母さんのおっぱいにこう子供が、お母さんが死んだことも知らないでその取りすがっているとか、非常に悲惨な様子が書かれています。伝道の書を見てみますと、コヘレトの言葉と伝道の書を見てみますと、先にあったことはまた後にもある、先になされたことはまた後にもなされると、火の下に新しいものはない、とそういうふうに書かれています。そして伝道の書も最初の言葉は空の空という、そういう言葉で始まっていますね。そういう点では無常観に、の思想に貫かれた北条記とよく似たものですけれども、伝道の書と北条記の決定的な違いというのは、やはりその神様ということがその思想の中にあるかどうかということじゃないかと思います。伝道の書はそのような非常に悲観的な、これをしてもダメだった、あれをしてもダメだったという、そういうふうなことが随分書かれていて、最後に神様を知ることが一番大事であるという、そういう言葉で十二章のところに出てまいります。これが北条記との決定的な違いじゃないかと思います。まあ、しかし北条記を読みますと、本当に贅沢な暮らしとか贅沢な生活とか、そういうものは何にも必要はありませんというのはないよという、そういうふうな思想で貫かれています。西南学院中学校のチャペルの旧講堂ですけれども、現在は道者記念館となっていますけど、その中学校のチャペルの左側の講壇の横の方に、何時の若き日に何時の作り主を覚えよという、そういうその額がかかってました。ですから西南中学を卒業なさった方々はいつもチャペルの時はその字を見て卒業されたんですね。中村哲先生もそうだったと思います。そして何時の若き日に何時の作り主を覚えというのは、これは北条記にはそういう言葉はないですね。無常観で貫かれていますから。しかし聖書はそのような無常観ではありません。その若い時に神様を覚えなさいという、そういう言葉で伝道書は終わっています。今日のところを見てみますと、 コリント教会には偶像とか偶像に対する姿勢をどうするかとか、食べ物をどうするかとか、そういう問題とか、肉欲の問題、まあ現代というとそういう性の問題でしょうね。それから党派など、そういうふうなものに対する誘惑があったのですけれども、生まれたままの信徒には大変難しい問題でした。しかしパウロは、神様が自分から選んでくださった一人一人の信徒を決して見捨てられはしないと、そういう見捨てるような不誠実な方ではありませんと聖書に書かれています。それゆえに、その一人一人の信徒の難しい問題、耐え難いものに見える試練であっても、必ずそこには逃れる道がありますと、この手紙に書いています。この逃れる道というのは、別の言葉で言えば、これはその元のギリシャ語はエクバシスという言葉ですけど、それは出口という言葉にもなり、また終わりという言葉にもなるんですね。必ず終わりがありますと、また出口がありますと、そういうものを神様は用意してくださってますという、そういう、まあ、そのクリスチャンに対する、まあ、激励の言葉、その励ましの言葉ですね。そういう言葉から、また現代の我々も、そのいろんな状況に向かった時に慰めを受けることができ、また力をいただくことができます。じゃあ一言祈らせていただきます。父なる神様、どうか今日もこうして天候の悪いにもかかわらず教会に集められて、共に聖書の言葉から力をいただくことが許されまして、感謝をいたします。どうか出席なさった方々の上に神様の御守りが豊かにございますように、そうしてその信仰を導いてくださいますように、またどうか守ってくださいますように、それぞれの方々の社会におけるお働き、またご家庭をどうか顧みてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈り申し上げます。アーメン。